南無蓮華経南無蓮華経南無蓮華経我深く汝らを敬うあえて驕慢せず故はいかん何時ら皆菩薩の道を行じてまさに差仏することをうべしと南無蓮華経南無蓮華経南無
偈義抄の80ページの一番右側最初のところですね。はい、一つ末字においてというところね。末字において、はい、一緒に読みます。一つ末字において弟子旦那を保つ人は守りをば書くべし。ただし、繁行はあるべからず、本時十時の所作に限るべし云々。本山を遠く離れた末寺においては、新しい弟子や信徒はなかなかお守りの本尊を受けられないので、その末寺の住職が、仮に守りを所持して渡してもよろしい。しかし、書き判はしてはいけません。書き判は本山発出承認のなされるだけであります。当時は交通が不便であり、戦乱相次ぐ時代であるゆえ、日雨商人が一時的に末寺住職に許されたことで、片木の意であります。書き判がないから決定的でないことを表している。原稿は絶対に許されないことであります。ね。守り。本尊とお守り本尊ということをこの言いますけども、守り本尊というのは、本来は道中御本尊というふうにこのもともと言ったんですね。で、今お守り御本尊というのはとっても小さいこの形になってますけど、道中御本尊はこの私たちが信仰しているご本尊様よりももっと大きいご本尊なんですね。この背中に背負って、行くぐらいの大きいこの掛け軸のこのご本尊様で、この何日も何日もかけてこの旅をしますよね。今新幹線でピューッと行ってピューッと帰ってくるということができますけども、そういうことができませんから、必ずその泊まりがけでこの行かなきゃいけないと。それも1日2日じゃなくて、もう5日も1週間も10日もというふうに、その今私たちが考えられる旅行っていうのはもう昔の人たちはほとんど考えられない。北海道行くとか九州行くとかいうようなことを、その遊びでこの行って帰ってくるなんていうことは昔の人は考えられなかったわけですよね。ですからもう絶対に行かなきゃいけないっていうところしかこの旅をするっていうことはなかったわけですよね。で、その旅館旅籠に泊まるたんびに、そのまあ相部屋とかそういう時はしょうがないんですけども、自分たちの部屋が取れる時にはそこにご本尊様をご安置して、それでその朝晩の勤行をして、それでまた次の旅にこの向けて歩いていって、またそこでそのご本尊を開いて勤行をしてというふうにこのまあしてたわけですよね。ですから家のご本尊様、家にご安置されているご本尊様と、 それから道中にそういうふうにこの お守りしていくところのご本尊様、お守りご本尊様っていうのは世間のお守りと混同されていて、自分が守られるというふうに思っているんですけども、自分がお守りするそのご本尊様ということなんですね。そういう意味でそのこのご本尊様が自分の家のご本尊様と別に、まあ、そういう旅を余儀なくされている仕事にその従事していた人たちもとっても多かったわけですよね。流通のこの関係でですね、それでそういうご本尊様をこのお渡しする、書いてお渡しするということがそのあったということなんですね。それで、そのご本尊様を、まあ、家のご本尊様はこの本山の観図に頼むとしてもですね、このご本尊様を生活の様式によってその状況が変わってきますので、それを本山の観図に頼むということが、この気軽って言ったら悪いですけど簡単にできないということで、その末寺のこの住職にその書いてもらうということをこの昔はこの許されてこのいたんですね。でその時にこのご本尊様のこの正面に南無法蓮華経って書いてあって、こう日蓮というふうに書いてあって、それでここのこの辺りにその漢図の名前と、それから柿藩というふうに言って、こういうようなこのこれ日蓮大聖人様の柿藩の格好なんですけども、日蓮大聖人様の柿藩というのは生涯の中で2回変わってるんですけど、そのここの最初の書き方がですね、このわらびのわらびのこのこのわらび、あこれゼンマイだねわらびのこの頭に似てるということで、わらび手の花王っていうふうに言われてるんですね。花王、花王、このぐにゅぐにゅっと書いたのがですね、花のこの開いた感じに似てるということで、花王っていうふうにこの呼ばれてこのいるんですね。それで、これは別に大聖人様だけじゃなくて、昔はみんなこの花王をこの最後に、手紙の最後にこう書いて、それがずっとこのずっと時代が過ぎてきて印鑑にその変わったわけですね。花王は書くたんびに自分が書いても変わってきますから、ですから印鑑だったらその誰が押しても同じだから確認しやすいということになったんですね。で私最初はアメリカ行った時にサインをね、銀行のチケットかなんか泥棒に取られにくいからって言って、銀行のなんかこう旅行チケットみたいなのこうあってね、それでそのサインをこの書かなきゃいけないんですよね。サインを書くっても普段書いてませんからね、サインで、サイン書いてその書くたんびにサインが違ったら困るじゃないですかって銀行の人に言ったら、最初にサインを登録してもらって、こういうサインを書きますということをちゃんと登録してもらって、本人でもその最初に登録したサイン通り書いてもらわないと困るんですって。あ、その時の気分って書いちゃいけないんだと思って。だから本人でもだんだん年取ってきて手が震えるようになったら、その自分で自分を証明できなくなってこの行っちゃうわけですよね。銀行の人がこれあんたサインと違うじゃないかっていうふうに言われたら、いや私は本人ですって言ってもその通らなくなってしまうということが向こうのサインでもあるんですね。印鑑は誰が押しても目くらばんっていうぐらいに印鑑もその犯罪に使われやすいんですけど、サインもなかなか大変なことだなと思ってびっくりしたんですけど、でも日本ももともとはサインだったんですね。で名前は その年代によって年齢によってどんどんどんどん名前がこう出世で変わっていっちゃいますから、で最後に親の名前を引き継いだりしますので、だから結局花王ということで、そのまあ花王も名前が変わるとまた花王を変えるんですけど、花王ということでこの自分を証明するというふうにこのなったわけですね。だからこの花王も結局その時の気分でその勝手にその変えてたらその確認しようがなくなっちゃうわけですね。ああこの人が書いた手紙だっていうことじゃなくなっちゃうわけですよね。でその今も政府のですねその閣議が行われると、その話まあ首相官邸でこの話し合いがあって、それでその最後に今日はこういうことを決めて、こういうふうにして国の方針をが決定しましたっていう時には、全員の大臣が自分の名前とこの花王をこの署名して、それでそれがこの国の方針になるということを、その以前この今まではそういうことを明らかにしてなかったんですけど、そういうふうにやってるんだということをニュースでこの見まして。今でもやっぱりそういう昔の名残がそのずっと続いてるんだなということを感じたんですけども、その花王ですね、この花王で、さっき言った大聖人様のこのわらび手のこの花王っていうのは、大聖人様がそれまでのこのもうちょっと単純な花王からこのわらび手の花王になったのは、あの厚原の法難の時にこの花王がガラッと変わるんですね。だから厚原の法難っていうのは本当にこの日蓮大聖人様の教えにとってその決定的なその切り替わったところの、そのつまり皆さん方にいつもお話しする師弟一家、大聖人様だけの悟りじゃなくて、その弟子信者さんと一体になったところの仏法の本来の姿っていうものがこの明らかになったんだっていうところのこの切り替わりで、この花王がガラッとこのご本尊様に書く花王、手紙に書く花王っていうものがガラッとその変わるということがこのまあ明らかになってるわけなんですね。でこの花王をここにその書くと、いうことがこの、まあ、日蓮召集のその観図が書くこのご本尊様のこの作法としてこの定まってるわけなんですね。例えば日達聖人だったら日達と書いてその顔を書くと、自分の作った顔を書くと、そうするとこれはこの日蓮召集のきちっとした教えの流れの中でその表されたご本尊様ですよということがこの、まあ、証明されるということなんですね。これは花王というふうに言ったり、花器藩というふうに言ったりこのしますね。一般的には花器藩というふうにこのこう呼びますよね。でそれで、このご本尊様を書いたときに、この道中ご本尊お守りのこの本尊というものを松寺の住職が書いてもいいけども、この書き版花王はこの書いちゃならないと、自分が書いたっていうところまでは書いてもいいけども、この書き版はその漢字だけがこの書けるもんだということを、まあ、ここにその、まあ、書いているわけなんですよね。ご本尊様っていうものをこのきちっと教えのこの筋道っていうものに沿ってこの表さなきゃいけないということをこの守るがためにですね、この書き版を書くか書かないかということ、そのことを、まあ、ここに、この注意をされているわけなんですね。ということはですね、本来は日蓮召集は私たちが今一般的に拝んでいるところの その印刷のご本尊様というものは本来許されなかったわけなんですね。本来全部のご本尊様が肉質のそのご本尊様じゃなきゃいけないと。だけども、まあ創価学会がこの出てきたこの前後からもう肉質のご本尊をその人をその現実に感づがあって、それでその人の信心の姿勢を確認した上でご本尊を書くということはもう不可能になってしまったんですね。つまり肉質であればいいっていうもんじゃないわけなんですよね。肉質、ただ肉質をずっとこのもう書く機械みたいにこう一生懸命その書いていれば肉質だっていう問題じゃなくて、その人の信仰の姿勢を確認して書かないと、これはもう肉質の意味がないわけですよね。肉質の意味がないということなんです。で、それはもう、この、もう、その不可能ですよね。で、それまではですね、その、そういうことをずっとしてきたんですけども、それがもうできなくなって。それで、そのお敵ご本尊様っていうものが、その、もう、本山としても、認めざるを得ない、そういうようなこの状況というものにこのなったわけなんですね。私はね、その昭和38年にね、その出家した時にはね、古いね、お寺ではね、この懸疑証に載ってない内容なんですけどね、なんていうのかね、印刷されたね、もう全くご本尊の形にこの表層されてない、周りの紙が掛け軸も何もない、もうただ一枚のこの和紙にね、この印刷されたご本尊様、それはね、そのお葬式用のその棺桶に入れるご本尊様がありましたね。で、それがね、堆積順に納骨したいっていう人がね、登山の時にその持ってくるんですね、お骨と一緒に。で、これは棺桶で、亡くなった人の火葬場で一緒に焼くそのご本尊様なんだけど、その焼くのが忍びないって言って持ってきちゃうその人がそのいたんですね。で、もう本当にその何て言うんですか、簡単にその印刷っていうよりもその版木、この版木でバンとこのこう墨を塗ってですね、バンとこうこの貼り付けたような、そういうまあ粗末なこのもんだったんですけども、そういうふうにこの昔の人たちは最後もこのお題目とともにその仮装にこの付されるということをこの願ってそういうことをしてたんですね。それでそのまあもちろん創価学会が出てくる前にもそういうお堅きご本尊というのはあったんですけども、その各末寺でですね、そういう版木っていうものが何種類か出てまして、それでそのこの版木でそのご本尊様をその機械の印刷じゃなくて自分たちでそれをちゃんと押して、それでそのご本尊様のこの真ん中をのその本紙って言いますけど、そこを書いて表具屋に出して、その表具にその掛け軸に作ってもらうということをこのまあしてたわけなんですね。ですからそういうふうにまあ堆積寺ではまあみんなそういうふうにこのしてたんですけども、そのお堅きご本尊というものが統一されるようになって、それでその漢図しかその本尊は書いちゃいけないというふうに、もう漢図絶対のこのピラミッド型のこの状況にこの作られて、 それでご本尊様は観世のその権威権力のこの及ぶこのものなんだというふうにこのなっていったわけなんですね。だけど昔はそういうことに関して悪い意味じゃなくていい意味で緩かったんです。絶対観世じゃなきゃいけないということは全くなかった。つまり新人の正しい大聖人様の教えという筋目が守られていれば、それは末寺の住職でもその書いていいというところまでその許されていたということがこの言えるわけなんですね。ですからこの人が書いたから正しい、この人が書いたから間違いというんじゃなくて、信心の中身ということが一番重要なんだということ、そのことがご本尊様の中心なんだと。権威権力っていうものの証明のためにこのご本尊様というものが表されるんではないんだということ、そのことがこの大石寺の本尊のですね、その本来の趣旨ということなんだということなんですよね。で今日は5月の1日で南條時光さんの正月命日なんですけども、先ほど申し上げたように厚原の法難、大聖人様が亡き後約8年ぐらいですね、日光聖人と日目聖人が身延を守られて、それでその二光と萩井実長がこの合体したところの法宝っていうものに対してずっとこの諌め続けるんですけども、萩井実長はこの身延は自分が提供している土地だということを主張する。二光は萩井実長にと結んで、それで大聖人様の教えは私もその弟子の一人だけどももうそんなんじゃなかったっていうふうに萩井実長の間違った信仰をこのバックアップするというような、そういう結託されたところの状況の中で日光聖人と日目聖人はもう今締め続けるということができないということで見切りをつけてこの身延の山を降りられるわけですよね。でその時にそのいろんなところからそのこちらに来てはどうだろうかっていう話はありましたけれども、日光聖人は弟子の中で弟子信者さんの中で一番法宝限界を貫いている人ということを考えた時に、南條時光さんのこのところにその大聖人様の教えを立てるしかないというふうに考えて、この南條さん、貧しいその武士の本当に自分の生活もままならないようなそういうこの武士だったわけですけども、そこに大聖人様はこの信仰のこの礎をこの求めるわけなんですよね。つまり大石寺、今の大石寺になっている場所っていうのはですね、もう南條さんもその土地は持ってますけど、土地の権利は持ってますけども、畑にも田んぼにもできないような、そういうこの大石寺っていう名前が象徴しているように、大きな石がゴロゴロしているような、そういうようなその荒れたこの土地だったんですね。ですからそこにもう畑も田んぼもできないような土地ですから、その広大な土地をこのお寺にこのしようというふうに考えて、この大石寺がこの開かれたということなんですね。で南條さんのところにその今の大石寺を開いたということは、南條さんだけじゃなくて南條さんを中心としたところの厚原の法華講習というものの存在がその大石寺のその礎になっているということなんですよね。南條さんだけを頼ったんじゃなくて、厚原の 法難の時に結束してこの日蓮大聖人様の信仰を貫かれたということが日光聖人日目聖人様の心というものに焼き付いていたんではなかろうかというふうに思うんですよね。富士山があったからとかそういう問題じゃなくてですね、本当にここにこの師弟一家のこの南無妙法蓮華経の信仰というものを貫くその一番のこのお手本がここにあったと、それを決して忘れない信仰というものをこれから未来に貫いていかなきゃいけないということを考えてその大石寺が開かれたということ、そのことをですね、今の大石寺も多くの信者さんもですね、その忘れてしまってるんじゃないかということをこの感じるわけなんですよね。だからそういう意味でですね、この南條さんが朝原の法華講習をこのまとめて、この叱咤激励して導いてですね、そして朝原の法難にその主導的な活躍をされたわけなんですけども、だけどもそのことが要するに日光聖人様の伊豆国にても聖人の恩義を立て参らせる、どんなところにおいてもこの大聖人様の教えを立てていかなきゃいけないんだと、でどんなところでもって言いながら、そのなんでその今の大石寺の場所だったのかというのは、どんなところであっても方々玄界のこの師弟一家の信仰を貫いていかなきゃいけないということ、そのことを一番この裏付けられる一番自覚できる場所はどこかということをこの日光聖人はその考えられたということなんですよね。だから南條さんだけの問題ではなくして、私たちは南條時光の生き方、南條時光のその厳しい生活の中で信仰を貫かれたその姿勢、大聖人様が生きてらっしゃった時代の南條さんの信仰の姿勢、大聖人様が亡くなってからの南條さんの日光聖人日目聖人と力を合わせてこの大石寺のこの礎を築いていったところの南條さんの信仰の姿勢と南條家のその後の子孫のこの姿勢ということを私たちはその心に思い描いて、その自分たちの信仰のその糧にしていかなきゃいけないということがこの言えるわけなんですね。ですから今言ったようにこの御本尊様においても漢図だけがその書く権利があって、漢図が書いた本尊でなければそれは正しい本尊とは言えないんだと、漢図が書いた本尊であれば全部正しいと、漢図以外のものがその書いたその本尊は全部間違いだと、もう教えの中身も何にも考えないで誰が書いたか、どういう肩書きで書いたかということだけが今議論されているような時代ですけども、それは意味が違うということなんですね。その教えの中身、信ずるところのその求める姿勢、それがご本尊様の一番大事な部分なんだということ、そのことをこの私たちはこの常に考えてもらいたいと。ご本尊様がどんだけ本物であってもいつも申し上げることですけども、信仰するところの私たちの信仰が本物でなかったら、このご本尊がどんだけ本物でもこの本尊というものはこれだけが本尊じゃなくて、この二つが一つになったところが本尊ですから、これだけが本尊じゃなくて、このこれを信ずる人がそこにいなかったらこれは本尊としては成り立たないということになります。よそのお寺に日蓮大聖人様が書いた本物のご本尊様があっても、 そこで私たちは新人修行するわけにはいかないんです。そこは新人修行者の主体とするところの、そこのお寺が偽物の信仰をしている、偽物の教えの信仰の場所であったならば、私たちはそこに合流して同じ新人をするということはできない。本物なんだけども、そこのご本尊様というものは偽物として私たちは判断しなきゃいけないということになるわけですね。だからご本尊様が本物であるかどうかということじゃなくて、ご本尊様と私たちの信仰というものが一体になったところ、それがその本尊の本当のこの姿なんだとですね。もう本当に耳にタコができるほど皆さん方にお話ししましたけど、皆さん方の家に新人していない人が来てね、こんなことやってんだ、なんかいっぱい字が書いてあるねっていう人がご本尊を見れば、それはただのものでしかない。その人にとっては本尊でも何でもないわけです。信仰する人がその前に座るから本尊なんです。信仰していない人が見れば、それは本尊でも何でもない。ということになります。だから本尊として拝するところの信仰する我々と、この本尊というものが一つになったところ。そこが、要するに、忍法一家、指定一家の本尊のところだということが言えるわけですよね。だからその本尊を私たちは大事にしていかなきゃいけないということが言えるわけですよね。この間ね、テレビ見てましたらね、サッカーのね、なでしこジャパンのね、監督さん、ここに書く前にね、あの監督の名前何て言ったかなと思って思い出そうとしたんだけど、佐々木監督だったかね、なんかそんな名前だったんだけどね、監督、サッカーの監督ね、女の人のサッカーの監督ね、その人もね、その人はサッカーの人だからね、サッカーをね、この選手がね、その本当にそのプロとなって、その体制してもらうというか、こうやってってもらうということには、この知行楽、知行楽ということがね、そのとっても自分にとってはその大事なことだというふうにその思うんだと。いうことをね、この言ってました。ああ、これをね、その話聞いたときにね、ああ、これ どんな職業でも、どんなことでもね、この通じることなんだなっていうふうに、思ったんですよね。知るということは、学ぶということですよね。知るということは学ぶということです。学ぶ。どんなことでもまず学ばなきゃいけないということになりますよね。それから、好きになると。一生懸命このサッカーであれば、サッカーを一生懸命この学んで、それで、自分がまず、この好きになると。練習とか辛いことがいっぱいそのあるんだけど、そこで嫌いになっちゃう人もいるわけですよね。練習が厳しいから。だけども、どんだけ厳しくても、そこで自分が上手くなっていく、自分がいろんなことができるようになるということで、その好きになると。この好きになるということがまず段階としてですね、大事なことなんだということなんです。それで、その好きになるっていうだけじゃなくて、本当にそれを楽しむまで、どんな辛いことがあっても、どんなに苦しいことがあっても、それが本当に楽しいなと。自分にとってはこれがなくちゃならない、もう生きていく上でこれはなくちゃならない大事な楽しいことなんだと いうところまで、その、まあ、その人はね、サッカーですから、そのサッカーというものが、その楽しいものになっていかないと、なかなか選手として大成するということはできないと言うんです。僕はそれ聞いたときにね、あのオリンピックに出る選手がね、この楽しんできたいと思いますと。そうしたら誰かその前あの政治家かなんか、評論家かなんかがね、その国の税金使っていくのにね、そのオリンピック出るの楽しんでこういう、楽しんでくるなんて、そんなふざけたことを嫌がってって批判してる人がいたんですけどね、その選手が考えてる楽しむっていうことと、それから全然知らない世間の人が考えている、その映画行って楽しかったとか、パチンコ行って楽しかったっていう、その楽しかったっていうのと、それ意味が違うんですよね、深さが。楽しむということは。今までずっとちっちゃい時からこうずっと練習してきてずっと苦しんだけども、最後、自分は本当にもうこれ以上ないっていう、この自分の競技っていうものを楽しんでいきたいという思いっていうものは、ただどっかいいところ、面白いところ行って楽しんできたっていうような楽しみっていうものとは、全然言ってる意味が、その違うんだなということを、まあその時にこのピンと感じたわけなんですけどもね。だから学んで、そして本当にこのそれを好きになる。だけどここでやっぱり道が嫌いになる人もこの分かれ道として出てくると。それから本当に楽しむっていうところまで行っても、またそこでその苦しみっていうものをこの深くその感じてしまう人間もその出てくるということですよね。だからこの間皆さん方にお話しましたけども、学んで実行して、学んで実行して、学んで実行してっていうことをその繰り返していくのがこの信仰なんだということを皆さん方にお話をしましたけども、本当に学んで好きになれないで嫌いになっても、また学んでね、楽しめないで苦しいなというふうに思っても、また学んでっていうことの、その繰り返しの中でその信仰というものを自分の心の中にこの捉えていってもらいたいなというふうに思うんですよね。いつも言うように、嫌ったり苦しんだりすることのために信仰してるんじゃなくて、自分の命っていうものがどういうもんなのか、仏の命っていうものがどういうもんなのか、何のために生きてるのか、何を目的に生きていくということが、この世の中に生まれてきたということの一番大事なことなのかということが説かれているのが、法華経の教えなんです。そのことが説かれている教えは、法華経しかないんです。他の教えっていうものは、阿弥陀如来さんがどんだけ尊いか、どんだけ素晴らしいかということを書いているのが阿弥陀経です。大日経にしても、すべてのこの世の中のこの根本というものは大日如来だということしか大日経には書いてません。あなた方の命はこういうもんなんですよということを正面から説いているのは法華経しかないんです。私たちはその法華経にいつも身近にいるもんで、まあどのお経もみんな同じようなことが書いてあるんだろうというふうに思っているかわかんないけども、私たちがこの読んでるところの法華経の中身の教えというのは法華経しかないんです。他のお経に類似品はないんです。他の経でも同じこと言ってたなっていうお経はないんです。あなた方の命はこういうもんなんですよという言葉は説いてある教えは法華経しかない。自分のことが書いてあるね。だからその自分のことが書いてある教えを好きになって、そして楽しめるっていうところまで、私たちはこの信仰というものを自分で深めていかなきゃいけないですね。前もお話ししましたように、私もやっぱり殴ったり蹴られたりしながら権宜をしたり修行したりしてるときは嫌で嫌でしょうがなかったですよね。どうしたら逃げられるだろうか。逃げるだけじゃ怒られるから、やったように見せてやらないで済ませようっていう うことばっかり考えてましたけど、だけどそれはやらされてると思ってるから、嫌って苦しいもんだと思ってるから、いつまでも自分のことが説かれてる教えだと思ってないから、嫌いで苦しくてやらされて強制されてるっていうふうに思って信仰を考えてましたけども、だんだんだんだん、ああそうじゃないんだっていうことが分かって、ああ本当にこの信仰っていうものは自分のその命そのものが説かれてる教えなんだなということが分かるようになってから、まあそれでもね、その本当に好きで本当に楽しんでるかっていうとそうでもないなっていう時ありますけども、だけどもそういう味わいっていうことも分かるようになってきました。だからそういうふうにやっぱり信仰というものを捉えられるように、捉えられるまでその信心の心というものを深くしていってもらいたいなというふうに思うんですよね。自分の生活にしても仕事にしても学問にしても何にしてもですね、この知行楽ということは自分たちにとって言えることじゃないかなというふうに思って、まあその話を聞いてた時にですね、この感じましたので、皆さん方にも紹介したいと思ってお話をしました。なんか皆さん方の方で、ありますかね。あ、皆さん方に、皆さん方もあの新聞読んで感じたと思うんですけども、あの、こちらに一遍総会に来ていただいたね、沖縄の岡本伊藤さんが、亡くなられて、70歳若いなって僕は思ってたんですけどね、あ、もう70歳だったんだと思って、初めてあの新聞の亡くなった記事を読んでね、感じたんですけどね。で、あの人ね、鳥取県の米子に、前この幼い時に育った経験があってね、それで、ほうきあじゃり、ほうき大山のほうきあじゃり、ほうきの国ですから、ほうきあじゃりっていう名前を、付けられてるっていうのを、ここ、亡くなるちょっと前に聞きましてね。で、ああ、そういう、このいきさつがあったんだなと思ってね。それで、そこに、幼くして亡くなった妹さんの墓があるので、元気になったらその妹だけがその親の墓と離れたところに埋葬されているので、その妹の墓をこの墓からお骨を出して、それでその両親のお墓に一緒に納めてあげたいから、元気にならなきゃいけないって自分に言い聞かせてたということを聞きましてね、志を遂げるということができなかったんですけど、本当にこう残念なんですけど、やっぱりみんなね、限りのある命ですから、いつどういうふうになるかということは分かんないんですけども、やっぱり毎日毎日一つでもね、悔いがないように生きていかなきゃいけないなというふうに思いましたね。でまたね、やっぱり70歳なんですけど、四国のね、池田高校で有名になったので、ちょうど徳島の一番奥まった山の中なんですけど、池田っていうところにですね、のそこのお寺、 の住職がやっぱり70歳で亡くなりまして、その、まあ、その方はこうちょっとねこう 肺に何ですか、がんじゃないんですけどカビみたいなこのものがこうこのできるこの病気らしくて、それでその決定的な治療方法がないらしいんですよね。だからいつもマスクしてバイ菌が入らないようにしなきゃいけないっていう、まあ体の抵抗力がなくなっていく病気なんですけど、それが原因で、お亡くなりになられたということなんですね。そういうことで、まあ四国はこの宗教法人と向こう側とこの2つに分かれた時に、その人だけがこの宗教法人昇進会で、あと全部四国はその向こう側という状態でしたので、これから先どういうふうにこのやっていかれるのか、教区としては神戸の方のこの教区なんですけど、まあ、瀬戸大橋渡って向こうへこう行きやすいということもあってですね、これからどういうふうにこのされていくのか、みんなで知恵を出し合ってやっていくんでしょうけども、なかなかこの四国のこちら側のその信者さんたちにとってはなかなか厳しい状況がこれからあるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、何かありました。はい、
お焼香するときに、
はい、
以前ポップコーンの産品に苦労したときに、
はい、
すればいいって聞いたんですけど、
はい、
それだけで思う人の、まあ、亡くなった人なんかの、
ちょっと待ってね。散会しますので、私が権行の後にこの式身をこの3つあるこの式身をこうやってこう切るのも、皆さん方に申し状を読んでもらった時にね、最後にこの式身を切るのも、それからお焼香の時に散会するのも全部同じこの意味ですよね。でその式身にしてもお焼香にしても、お焼香の末香の元が式身ですので、香りの香木、式身は香木ですので、ですからその香りをこの仏にこのお供えするということなんですね。で香りは永遠常住を表しているわけですよね。生きている時も香るし、枯れてからも香るし、枯れて燃やしてもその香るし、香った後もその残り がこの残るということで、その永遠常住の命をこの香りっていうものでこの表しているわけなんですね。で仏も三世常住ですので、北方王は南明法蓮華経の法そのもの、それから王人は日蓮大聖人様として現実の姿として表されたところの現実のこの仏のその姿、生き方、それから法はその知恵ということですから、法というものに対するこの関わりと、それから実際の日蓮大聖人様の存在というもののにその関わる、その中間のこの姿が、この知恵の姿がこの法人ということですよね。知恵は 姿はないんだけども姿があるというその関係になりますよね。つまり色と心と姿のない法と姿のあるその色とその中間のこの姿がその法人ということになりますよね。でいつも三人を説明するときには女の人がお化粧をするときに使う三面鏡の話をするんですけども、正面の姿、右の姿、左の姿別々に映るけれども、だけどその中心の仏の姿は一つだということですよね。でこの北方の三人は仏っていうものはこの簡単に言えばこの三面を持ってますよということで、この南明法蓮華経の法というものを説いた日蓮大聖人様のその仏っていうものの存在というものは、大聖人様の存在だけじゃなくて仏の知恵、南明法蓮華経の法、そして日蓮としての生涯の生き方、その三面を見て私たちは仏っていうものをその受け止めなきゃいけないんだということなんですね。で北方の三人というものを持って北方北方王っていうふうにこのお焼香するんですけども、この北方の三人は仏様に先祖の成仏をお願いしますって仏様に任せることじゃなくて、仏様を心に念じてお焼香する、色味の葉っぱを切るということは、この根本は妙法教理即身成仏、南妙法蓮華経の方に仏様に導いてもらう、そして南妙法蓮華経の力でもって先祖個人の成仏というものをお願いしますということの意味だから、こっちの方が重いですね。妙法教力即身成仏、妙法教力即身成仏のための北方三人を心に念じてお焼香するということの意味なんですね。だから北海万霊とかそういうことも全部これ含まれてますから、だからこのことをこの考える、で北方、北方を考えなきゃいけないんだけど、北方をちょっと今ちょっとやってる時忘れてたって言ってもそれは別に構わないかな。妙法教理即身成仏、南妙法蓮華経にお父さんの成仏をお願いします、お母さんの成仏をお願いしますというそのこの言葉の言葉遣いが間違っておかないでしょうが、この南妙法蓮華経の方に一切の成仏をお任せしますとお願いしますという気持ちでお焼香されれば、それは何も本筋からその外れることでも間違ったことでもありません。こういう思いでそのしてもらいたいというふうに思うんです。何か創価学会の時に私が一生懸命お題目をその唱えたから絶対成仏するよって、自分の力で成仏させるんだっていうふうにその考えてこのいた人いる人がいますけども、私たちがお題目を唱える、そのお題目のその力でもってこの成仏させてもらうということですよね。それがそのこのお題目にそのことをお任せすると、お任せするということは信ずるという気持ちがなかったらお任せできませんから、だからこのお題目を信じてお題目を唱えて、そしてお題目に導かれて成仏してくださいよということを念ずるということが妙法教力即身成仏ということなんですね。
それは人数が多いですね、何によってもそれはいい、
一緒です、ね、お父さんには成仏してもらいたいけども、おじいちゃんは私に意地悪だったから南妙法蓮華経欄から外してくださいお願いしますっていうのはそれはダメだね、うん、自分に
思いのある人には届く、
そういうことだね、うん、人間って不思議だよね、 この人にはこの人は好きだけども、もうこの人は嫌いだっていうふうに思ってても、その好きな人が自分が嫌いだっていう人を大好きだっていう人もいますよね。なんでなんで、だから結局自分のその思いとか自分の作ったルールっていうのは人から見たら別に何でもないんだっていうことがいっぱいあるっていうことだね。うん。だからあの自分が大嫌いなあの人と自分が大好きなあの人が友達だっていうのは信じられんって言っても、それで通ってるんだよね。うん。その人にとったら、自分の憎しみとか思いは何も関係ない、ことなんだよね。で、そうだよね。自分、僕らでも、この人には優しくしたいけども、この人には優しくしたくないっていう人が、その、いたりするじゃないですか。だけど、人から見たら何も関係ないんだよ、そんなことね。本当に人間の、その、なんていうんですか、作った線引きっていうのは、いい加減なもんだなと思いますけど。でもみんな、その線引きでみんな、その、がんじがらめになって生きてるわけだよね。不思議だね。本当にいつも言うことだけどね、本当に、みんな元気な時は、喧嘩も元気だからね。元気だと言っちゃいけないことを結構言ってるよね。で、元気で言った時の責任も全部自分で取れるみたいに思い込んでるんだけど、なかなか、自分の尻を拭けないようになっていっちゃうんだよね。あんたの世話になんかなんないわとか言いながら、だんだん年取っていくと、なんか世話になんなきゃいけないような状態になってて、それで、そういう時に限って、向こうがあんたの世話にはなんないって言ったじゃないのって覚えてたりするんですね。元気な時には絶対に世話にならないと思い込んでたんだけど、だけど元気がなくなってくると、どうも、やっぱり世話になってるし、世話にならなきゃいけないんだなっていうことがだんだん分かってきて、そんなこと言ったかなっていう顔してるんだけど、向こうはちゃんと覚えてるっていうことがあって、困っちゃうっていうことがいっぱいあるんだよね。ねえ。だから本当にあれですよね。この間読んだ本の中に、世界でも本当に自分たちが本音でその話し合って、そのいるときは、その、なんとかね、あそことは険悪だなっていうことが分かっても、その世界の国々っていうのは付き合っていけると。でも、その本音で話し合うっていうことができなかったときに、人間っていうものは、最後必ず暴力に訴えることになると。黙り込んで、必ず殴り合いになると。殺し合いになると。もうそうなった時には、もう本当に、その、どうすることもできなくなってしまうんだっていうことを、その、書いてある、まあ、その、政治の、この、まあ、専門の人がそれ書いてあったんですけども、本当に、その個人個人の人間の関係もみんなそうだな、っていうふうに思いますよね。やっぱり、その、口喧嘩と、殺し合いの喧嘩は、全然意味が違いますからね。だから本当に今の、この、なんていうんですか、まあいつも申し上げますけども、その台場だったが地獄に落ちる代表選手の、その一番のサンプルに、この仏教では、この法華経の中で書いてあるんですけども、その、自分さえ良ければいいっていう、もう、この、めちゃくちゃな、自分が中心で世の中がこう動いてるっていう、その感覚っていうものが、要するに地獄っていうものの、この代表的なこの姿なわけですよね。だから、その、人を殺して地獄に落ちたとかいうことも、人殺しっていうことは、自分が中心だ。自分が中心で人を殺すわけですよね。泥棒するっていうことも自分が欲しいからっていう、自分が中心で泥棒するわけですよね。あの人にこれを、その、譲ってあげたいから泥棒したなんていう人は、そのほとんど、その世の中にはいないわけですよね。もうほとんど自分が良ければいいということ。 だから今のそのウクライナとロシアの問題、この EU の問題にしてもですね、その中国と日本の今の国境の問題にしてもですね、結局自分さえ良ければいいっていうところで、その世界っていうものはやっぱり動いてるんですよね。まあ TPP の問題でもアメリカもそうかもわかんないんですよね。だからみんなそうなんですよね。だから世界のこの今の状況っていうのは本当に地獄ガキ畜生の世界で動いてるわけなんですよ。国益だらつって言っても、その自分たちの利益、自分たちが正しいとか言う以前に、自分たちが儲かるか儲からないかっていうことなんですよね。だから50年後100年後恥をかくんじゃないかっていうよりも、そのとりあえず今その得か損かっていうことで、その世の中や世界が動いてるということですよね。だから今私たちがこの毎日のニュースで見る身近なこの事件にしても、みんな要するに自分さえ良ければいいっていう考え方ですよね。北海道のその女性が犯人で捕まったというその爆破事件でも、そのまだはっきり何が原因かということは分かりませんけれども、だけどもそのなんていうんですか、自分の怒り、自分の不満、そういうものを、それをやったからといって何の解決にもならないんだけども、それをやって人が死んだり傷ついたりすれば、自分がスッとしたということで、もうそれだけのその瞬間だけの自分さえ良ければいいということで、その犯罪がその行われているわけですよね。何にも生まれてこないということですよね。だから世界のそういう争い事も、だから身近なニュースも、結局地獄ガキ畜生のやっぱり自分だけ良ければいい、それも自分だけ良ければっていう利益のためだけじゃなくて、もうその瞬間にただもう自分の気持ちがちょっとスッとしたっていうだけで、もうそれでそういう不特定多数の人をその傷つけるっていう道を選んでしまうということなんですよね。ひどいですよね。だけど あれでその自分の命が助かってこれから生きてっても地獄だよね。韓国は特にずっとその恨みっていうか、もうどこに住んでもずっと追っかけてって、その社会的に葬られていきますからね。だから本当になんであんなことをしちゃったのかなっていう、もうどう考えてもまだたくさんの人が助かったのにって思いますよね。ボートが来なくて海に放り出されたとしても助かったのにって思いますよね。ここでまた真面目にじっとしててくださいって、じっとしてて死んでっちゃった人がいるということが、なんとも、この、残念ですよね。悲しいですよね。ああやって考えるとあれですよね。言うことを聞いた人が死んでって、言うことを聞かないで飛び出た人が助かったっていうのがどうなのかなと思ってね。だから僕も船に乗ったら言うこと聞かないようにしようと思って。もう、たまったもんじゃないなと思ってね。もう絶対助かんないって言うならわかるんだけど、あんな時間があってなんで、ああいう結末になるのかなと思ってね。あんだけ傾いて、まだその船がその沈まないで助かると思い込んでたっていうのが、なんともやるせない感じがしますよね。いや、ほんと僕ね、宇都宮にまだ島が渡る前にね、あのニュース見た時にね、宇都宮に島が渡るたった5分もかかんないぐらいのこのフェリーで向こうへ渡るんですよね。でその時もね、ガーッとここ車に乗るでしょ。こうするとね、この車止めのこの木をね、ガンガンって言ってこう飛ばしてこのかわされるんですよ。
もうすぐじゃんか、もう止まったらすぐ走りたいのにと思ってもガンガンってことやるんですよね。うっさいなと思ったんだけど、やっぱりああいうの見ると、ああやっぱり基本に忠実にやっぱり仕事してくれてたんだなと思ってね、振り返るとやっぱり分かるんですよね。でそれが やられてなかったということですよね。それがされてなかったということですよね。ほいでまたね、宇都宮に行くとき、帰るときにね、もうピューッと車で走っていくんですよ。そしたらもうフェリーがもうパッパッちょっと離れたっていう感じで、もうちょっと止まって、もうちょっと戻ってってくれればいいじゃないのって思うぐらいのとこでもシャーッと知らんかしていくわけ。無情だなと思って、もう5分のことなんだけど、また戻ってくることを考えるとすごい長いんですよね。ああと思って、ね。またもうその瞬間にパッと乗れる時もあるんだけども、だけどね、本当にあれあの事故を見た時にね、ああ小さい船であろうが大きい船であろうがね、やっぱりちゃんと仕事をこう基本に忠実にね、このこうどんだけ何年もやって慣れてても、やっぱりちゃんとそのやってる人とやってない人で、その大変なやっぱりその事故につながっちゃうんだなということをね、やっぱり思いましたよね。うん、だからね、やっぱり信仰もね、何十年やってもね、基本に忠実にやっていかなきゃいけないなと思います。はい、じゃあ今日はこれで終わりましょう。